どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり三日目に蘇られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。おはようございます。オンラインの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。キャンプがとても祝福されましたけれども、今週の土曜日ですね、10月3日なんですけれども、コンサートが持たれます。で、すごく嬉しいのはですね、今回は私がちょっとやるんですけれども、何が嬉しいかというと、ラジオを通して救われて洗礼を受けられた、松崎秀文さんの秀さんがですね、人前に立つのはすごく彼にとっては、病気があったので勇気があったんですけど、今度は人前で、このリコーダーをやってくださってですね、3曲やってくださることになっております。で、俺はやっぱりラジオをずっとやってきた私にとっては、ラジオを通して7年間聴き続けて洗礼を受けて、で、今度は教会にも来れるようになって、ずっと願っていた一人での生活も始まって、で、今でも大変そうですけども、教会の時は全然ね、にこやかで明るいからそう見えないんですけど、世の中は戦いがいっぱいあるみたいですけども、今度はこうみんなの前でリコーダーを披露してくださるっていうのはすごく大きな、彼にとっては癒しだし天気だなと思ってですね、嬉しく思っています。ぜひ皆さんね、お忙しいと思いますけども、来て励まして応援してあげてほしいなというふうに思います。それとネスの、本当にもうずいぶん前、2006年ぐらいに作った CD なんですけども、そこで収録した曲をですね、妻と2人で、あとちょっと何人かに応援していただいて、何曲か歌おうと思ってますので、ぜひおいでください。示されましたので。それと、10月3日は、プライベートですけども、喜びちゃんの誕生日で、おそらくもう来年は日本にいないでしょうから、そのこともありまして、ちょっと何曲か歌ってもらおうと思ってますので、ぜひですね。で、証を結構いっぱい、今回はいつものコンサートで証をもっと頻繁に入れながらですね、やろうと思ってますので、ぜひ時間がある方もない方も来てほしいと、友達を誘ってきてほしいなと思っていますので、よろしくお願いします。はい、それじゃあ聖書に入っていきますね。もうあまり長く話しませんので、マルコの福音書の1章のところの35節からであります。はい、出していただけますか。もう一度見しますね。さて、イエスは朝早く、まだ暗いうちに起きて、寂しいところに出て行き、そこで祈っておられた。ここでイエス様は2つのことをしますが、1つ目は朝早くまだ暗いうちに起きて祈っていたと、寂しいところに行って祈ってたというのが1つですね。そしたら弟子たちが、シモンとその仲間、シモンはペテロのことです、シモンとその仲間はイエスを追ってきて、随分パッと書いてありますけど、随分経ってからだと思います。随分経ってから起きて、そしてイエス様を探して追ってきて、彼を見つけ、イエス様を見つけて、みんながあなたを探しておりますと言った。イエスは彼らに言われた。弟子たちに言いました。さあ、近くの別の村だとへ行こう。そこにも福音を知らせよう。私はそのために出てきたのだから。そう言って、39節。こうしてイエスはガリラヤ全地に渡り、ガリラヤ全域に渡って、九州全体、日本全域に渡ってということですね。全地に渡って、その街道に行って、これユダヤ教のシナゴグですけど、街道に行って、そこでみんな集まってるから、ね、福音を告げ知らせ、悪霊を追い出されたって書いてある。一つは朝早く起きて祈ってたこと。もう一つは、福音を伝えるために、そのガリラヤ全地に渡って出て行って、その人が集まっている街道に行って福音を知らせ、悪霊を追い出されたってことですね。だから一つは祈り、もう一つは福音を伝えるために出て行って、そして これから癒しを行って悪霊を出しをされたという、この二つのことをしたことが分かるんですね。で、イエス様の生涯を見ていくと、イエス様はいつも父なる神様と交わって祈っていることと、もう一つは人々に奉仕して福音を告げ知らせる、ただ言葉だけじゃなくて、悪霊に縛られている人を悪霊から解放して人生を取り戻し、病気で縛られている人は病気を癒してその人の人生を取り戻し、家庭が壊れている人は家庭を回復し、お腹が空かしている人にはその人を満腹にさせ、人々に仕えて行動を起こしている時と、もう一つは祈っている時の、この二つなんですね。で、ここもその二つなんです。で、最初私はですね、今日こう見ながらですね、イエス様早く祈ってましたと、私たちも朝早くで祈りましょうっていう、そういうタイプの説教をする傾向があるので、しようと思ったら、主にちょっと待てって言われたんですね。何やったら、まず言わなきゃいけないことがありますと言われたんですよね。イエス様が、弟子たちが寝ていたのに、誰も起きないときにわだわだ朝早く起きて、まずイエス様が祈ってくれてたんだって。もちろんイエス様は自分のためってよりも、これから仕える人々、一緒に奉仕する弟子たちのために祈ってたと。つまりイエス様は今日もあなたのために誰よりも早く起きて祈ってくださっていた方なんですね。だからね、 イエス様が祈ってくれてますから、今日は一日大丈夫、明日も一日大丈夫、明後日も一日大丈夫。サタンが言ってきます、身元で。お前今日、ね、礼拝途中から来ただろうとか ね、昨日夜更かししたからこんなことになったじゃないかってこう責め立てる声が来た時に、ね、言ってください。その通り、すいません。でもイエス様が私のために朝早く祈って問いなしてくれたから大丈夫、今日も私は祝福される。ってこれが福音です。主があなたのために何をしてくださったかを思い出してください。すると希望と、そしてなんていうかな、こう生きる力が湧いてきます。でその上でね、もちろんあなたの愛する人がいて心を痛めるときに、イエス様と一緒に神様が起こしてくださるときがあって、朝早く起きて祈る機会があったら祈りましょう。立法じゃなくて、これは恵みです。愛する人のためにイエス様と一緒に祈るってのは祝福です。例えばうちの長男が不登校になったとき、そして学校行く高校がなかったとき、妻と毎朝早く起きて祈りました。よくできたなと思いますよね。でもあれ頑張ったわけじゃないですよね。どっちも子供のことだったから起きれちゃったんですね。これ本当にで祈れちゃったんですね。で今でも、喧嘩することがよくはありませんが、だいぶ減りましたけど、でこうカチンと来ててもですね、子供のことを祈るためにはですね、お互いですね、このままでは祈りかれないことをしてますから、心が一つになってるだけですね。朝早く起きるのは苦手な人もいるでしょう。まずイエス様があなたのために起きて祈ってるってことを覚えてほしいんですね。その次はね、主があなたを、ね、起こされることがあるんです。あなた自身のための場合もあるでしょうけど、多くの場合は誰かのためです。であなたがその人のことを本当に愛していたら起きれちゃうんですよ。人間ってね、神に説くらいって面白いんですよね。自分のために生きてる方が楽だと思う人が多いけど、それ騙されてます。神に似せて作られてるから、誰かのために生きるとき、人っていうのは生き生きれるし、頑張れちゃったりするんです。頑張るってことは好きじゃないけど、できちゃったりするんです。自分のためだけだとね、あるところまででもうね、なんか嫌になってしまいます。特にクリスチャンは、クリスチャンになっても自分のためだけに生きることに嫌を感じてる人はクリスチャンの実質を持っていません。聖霊がうちにいるからね、本当に誰かのために生きるときにね、なんかできちゃったり、なんかそれがこう喜びになったりする。もう作られてるんですね、聖霊様がいらっしゃるから。だからね、そう思ってね、朝早く起きるとき、すごく祝福されるで、ここに書いてあるのはね、ちょっと丁寧にいきますよ。朝早く、まだ暗いうちに、時間は書いてない。例えば日本で考えたら、これはイスラエルだけど、日本で考えたら、夏の朝早くまだ暗いうちは、もう4時、4時か4時前に起きないとダメですね。でも冬だったら6時でもまだ暗い。何を言いたいかというと、時間で取られるというよりも、人がまだ目を覚ます前、人が起きる前、行動する前にイエス様は起きたってことなんです。なんでか、人が起きてしまうと、日本もそうでしょ、もう忙しいですね。昨日東京行ってき、おととい昨日東京行ってきましたけど、幸いラッシュとぶつからなくて済みました。もうラッシュだけはもう二度と会いたくないですからね。すごいですよ、こうパッとこうなったらこのまま次の駅まで動かないでいれますもんね。あれ東京の人嘘ついてないですよね。カバン持たなくて話してもちゃんとそこにありますからね。いや、これ嘘ついてないですよ、嘘じゃないですよ ね、東京から来た人が証明してくれます、ね、すごい世界ですよね。なんでそんな時間なのにみんな行くのって、みんなその会社が、まあ、だいぶ東京ね変わってきましたけど、時間帯を変えてきましたけど、やはりほぼ同じだからそうなっちゃうわけですよね。でみんな行動し始めるんです。この時も弟子たちが目を覚まし、人々が起きてきてイエス様のところにわーってくる。その前に誰も起きてない時にイエス様は起きられた。なぜか、そうしないと神様と交われないから。もう人がすぐ要求してくるから。そしてイエス様はそれを断れないと、使われるために来たからですね。で夜が遅かったり朝が苦手な方もいらっしゃると思うんですね。でその方はですね、それで自分を責める必要はありません。それをイエス様に言って、そしてあなたに主が求められる時間を聞いてください、ね、大体朝苦手な方ってのは朝起きるのはもともと遅いで行動始まるのが遅い。もちろん世の中に勤めて普通の仕事の場合は夜勤じゃない限りはそうはいかないでしょうけど、でもその場合にはその行動が始まる前にってことです。全てをする前に神の前に出られた。しかも寂しいところってのはね、一人になるためです。一人になるためですね。 人になって主を深く交えた。ただ一人だとなかなか祈れないっていう人はね、あの教会に来てください。あるいはあのスカイプで教会でね、教会の方と一緒にやるとね、そうすると一人だと、ね、寝ちゃうんですっていう人はスカイプでね、教会とつながるといいですね。あの小川兄弟はですね、もう最近はスカイプでね、いつも争点来る、ね、あと後藤で見てらっしゃるでしょうか、ね、お待ちしてます信吉先生。彼も毎日のように来ます。彼はあのいろんなとこ行くんで仕事でね、でも大抵つながらない限りは多くね、例えば短い時はほんの十数分でも連絡を取ってきたようになりますね。それは朝まず祈るってことですよね。いや俺は忙しいんだっていう人、その通りだと思います。日本で本気で誠実に仕事をしたら忙しくなるでしょう。その通りだと思います。だからその忙しくなる前の本当は1時間先週言ったよね、本当は1時間だけどそんな考えたらもうそれだけできなくなるっていう人は5分から始めてください。5分から5分を取って一曲賛美して1分間だけでも神に祈る。で聖書を読んだら10分になります。1分真剣に賛美して本当に心からの祈りを言ったら 2,3 分祈れるから、聖書ディボーションの箇所2箇所あるからそれを読むだけで10分ぐらいは過ぎますので、本当にそれをやってみて見てください。人生変わりますよ。もし1年経って変わってなかったら私に文句言いに来てください。文句言っちゃいけないから感謝言いに来てください。一緒に神様に交渉してあげますから。きっと祈り方がちょっとあれなんでしょう。一緒に交渉してあげますから本当に祝福されますよ。すべてをする前にまず神様のもとに出ていったら、イエス様はそれをされたんですね。で、何ですか、まずでも忘れないでください。イエス様があなたのためにそれをしてくださってる、ね、でこれが分かるとね、やっぱりね希望がありますよね。できなかった、できなかったと自分じゃなくて、あすいません神様、今日もまたあなたにしてもらってってね、まあ、それで天国行くまで行くっていうのはちょっと悲しいですけど、でもそう言いながら祝福を受けて、自分を責めるんじゃなくて祝福を受けて神様から力をいただいて、今度はイエス様と一緒に自分も来て祈り始めると神の技をね見るんですよ。自分の祈った答えをその一日一日に、でこれはね素晴らしいんですよね。でそれがイエス様知ってられて、ね、祈られたんですね。で祈った後何をしたかというと、何を祈ったかというと、この2つ目のところでね、別近くの別の村だと行こうと言って、それでやったことは福音を付け知らせて、ここでは悪霊を出されたって書いてある。ここに書いてないけど、その中には当然癒しもあるし、まあ、いろんなことがあった。でつまりイエス様は他の人々に愛を示された。悪霊を追い出しをしたり、イエス様を伝えたりして、まあ、イエス様と福音を伝えたりして、つまり朝早く起きて祈ったのはどう見ても自分のためじゃないですよね。これから仕えていく人々のため、一緒に奉仕する弟子たちのために祈ったと思われる。そして祈ったからイエス様はその日一日神の御心に従ってできたんですよね。で皆さん一日終わるときね、今日はいい一日だった、ただ試練の時でもね、試練があって困難だったけれども神が共にいてくださって、とにかくあなたと一緒に歩けたってこう思えたときは、クリスチャンはあの困難は困難なんですよ。困難は困難なんだけど、あでも主が一緒にいた、あなたと共に歩けたと思えたときは、あの困難なんだけど不思議な平安とかね、すごい希望っていうか信仰湧くんですよ。きっとこれ何か明日起こってくれるってすごい期待が。でもね、どんなにこうなんかハッピーで楽しかったとしてもね、眠る前に祈る人はですよ、ね、ふっと振り返った時に、はあ、なんか神様どこにいたんだろうなんかやりたいことやったけど、なんか神様、なんか今日24時間のうち思い出したのは30秒ね、ああ神様なんか今日一体何やってたんだろうって思うときはですね、実はクリスチャンって幸せじゃないんです。弟子上あったときに本当に人の心こなったなって思えるかどうかはね、実はね、朝祈ったときはね、失敗したと思っても一日終わって振り返ってみるとね、主が共にいたって思える一日を過ごせるようになってるんです。で朝祈るときに、今日一日本当に心こなしてくださいって、今日一日神様あの人に祝福を与えてくださいって言いますと、主の手が伸びるんですよ。これではね、そういう体験をしてほしいんですよね。でいくつか話しますと、マダーテレサって言いますよね。でマダーテレサはですね、死者の家とか作りましたし、いろんなことをしましたけども、働きがある程度進んだ時に、まあ、シスターでもいっぱいいてすごく忙しかったわけですね。でもそしたらまた別の困難な人たちがいて、その人たちも助けたいってシスターたちが言ったわけですよね。たまたまテレサがね、にこやかにですね、困りましたねって、神様からのチャレンジですねって、 でもどうして時間を作りましょうかって言ってですね、そして、ね、言ったんですね。で次の日なんて言ったかったらね、皆さんもう時間がないから今まで5時していた装丁を4時にしましょうって言ったんですよ。で4時から起きて装丁を始めたんです。でその結果その働きは始まって祝福されちゃった。現代人は騙されています。時間がないから祈れないんじゃありません。それはサタンの惑わしです。これね、本当に受け止めた人はそこから人生変わります。でも多くの人はね、それとね、木原牧師ね、あなたはね暇なのよ私がどんな生活してるか知ってますかって、月月火水木金金ね、もう朝も早くから起きて夜遅くまで超ハード。私の妻みたいですね、こうちゃんと布団になるんじゃなくて気がついたらこう倒れして寝てる毎日でも皆さんね、先週言いました、忙しいって心を失うって書くんです。結局何を優先しているかってのはその人の選択なんです。そして選択したことの刈り取りは人生に必ず来るんです。必ず来るんです。何を選んだかは、それは人の責任じゃありません。あなたの責任です。何を選んだかは。で祈りを選ぶとき何が起こるかというとね、神の手が動くんです。自分だけじゃないですよ、愛する人に動くんです。これはで先週個人の祈りを言いました。で今日は個人と教会どっちでもいいんです。朝早く起きてイエス様は一人で祈られたけど、一人で祈るのもいいし、一人で祈らない人は教会とスカイプをしたり来て一緒に祈ることもいい。でもそれを本当にあなたが神様の前に選んでくると、忙しいのにそんなのしたらどうなるのってね、もう職場で寝ちゃうじゃないかっていうかもしれませんが、そうはならないんですよ。思い出してください。南君がまだ長崎にいた頃、南君っていうのはあの宮崎の牧師、想定もほとんど休みませんでした。ですごいハードな仕事をしてて、ケンタッキー行って火曜日に唐揚げをアイドルタイムという全然売れない時間だからちょっとしか作っちゃいけない時に唐揚げを揚げながら寝てしまいましたご存知でしょうね、この有名な話。唐揚げながら寝るって大したもんですよね、技術ね。はっと気がついたら予定の3倍作ってたわけですよね。これで店長に怒られたわけですよね。2時間経ったら捨てないといけないから、ものすごく怒られた。で彼は謝って神様に祈ったんですよね。感謝して私は言われた、私が全部売ってあげるって。大喜びしたんですけど、その後はチャレンジしたよね。店長に言いに行けって、神様売ってくれるって火で油を注ぐなもんですね。店長のところに言いに行ったら店長怒る。最初怒るかと思ったら、もう呆れて口を開いて、もう分かった分かった戻れって、もういいって言われたそうですね。そりゃそうでしょう。ケンタッキーのね、ずっと統計、世の中って徹底的にありますからね、金儲けのためには。統計を取って時間帯をきちんと調べて売れないって分かってるからそう作ってるわけです。それを3倍作ったら大赤字じゃないですか。そんなの売れっこないわけですよ。客が来てもサイドメーターオーダーしかその時間頼まないんだから、分析的に。ところがね、2時間の間で1時間半売れなかったんです、言ったのに。あと30分からお客さんがどんどん来て、それから全部サイドオーダーじゃなくてチキンを頼んでいくんですよね。しかも 5ピース10ピースとか言って、ありえない。ほいで大量に作ってたから全部売れて、ほいで足りなくなってもっと作ってくれってことで作って、そしてものすごく売れて、でその後店長がやってきて言ったそうですね、みなみくんね、さっきは申し訳なかったって。でお前の信じてる神様は本物だなって言ったわけですよね。こういう奇跡を何で体現したか分かりますか。もちろん彼がその時感謝したことは大きなポイントです。なんで感謝できたんですか。すぐに文句言わないで。皆さんね、想定した人はこう言うんです。想定してるから眠れなくて失敗したんじゃないですか。やっぱりそうじゃないですか。これ想定してないから言うんです。想定してる人はそれで感謝しちゃうんです。なぜか、朝祈ってるでしょ。朝祈ってるとね、感謝する力が来るんです。朝祈ってるとね、神の手が動くのを見るんです。神様を大事にしてると主が具体的に手を動かしてくださるのを見れるのです。もう朝のうちに祈ってるから。失敗するんです、私たちは人生で。しない人はいません。失敗した時に神の力とか神の恵みを見るんです。自分だけじゃありません。あなたの愛する人が失敗した時、助けてあげたい、何とかしてあげたいって心から思うじゃないですか。クリスチャンなら、クリスチャンじゃなくても思うかもしれない。でもどうすることもできないことって山ほどあるじゃないですか。 でも祈ってる人はね、神の手が動くのを知ってるんです。これね、だからね、それを選ぶかどうかはあなたの自由です。誰も強制できません。立法じゃありません。選ばなかったかで呪われません。安心してください。イエス様は代わりに来て祈ってくれます。だから福音。でもね、人ってね、受けてるだけじゃ嬉しくないんです。与える側になった時嬉しいんです。何度も話しますけど、私は小さい頃父親からお小遣いをもらったり、いろいろ買ってもらうと嬉しかったけど、もう56歳、いまだに父が母から誕生日に献金とか言ってお金を送ってきたら嬉しいんだけど心痛いんです。父と母の誕生日におめでとうって言って言うだけでお小遣い一つあげれない、まあ、妻が何か送ってくれてますけど、花かなんか買って ね、辛いですね。与えられた方がどれほど嬉しいか、その方がはるかに嬉しいですよ。人ってのは神説書いてるからね、受けてる間は嬉しいんだけど、与える方がもっと嬉しくできてるんです。朝起きて祈りなかったって呪われないよ。絶対サタンに騙されないでね。そんなこと言ってら言い返しません。そんなことない。イエス様が会に乗ってくれたから大丈夫って。でも招きは来るでしょう。あなたの愛する人のために。であなたが断ったら他の人のところに行くでしょう。神様愛の方だから、誰かが応答するまで誰かに声をかけます。だから時々起こされて、わけわかんないけど威厳的に乗って、ある時間に乗り終わったら、あ、よしと思って終わったら、随分経ったから証しを聞くんですね。そういう証しを、そういう経験のある方は知ってる人です。神が起こして祈るっていうことなんで、おはんすよね。で、あと、新井先生、天国に帰った。私、学生の頃ですね、学生会でキャンプをしたんですね。まばしキリスト教会でね。で、本当に恥ずかしいけど、その頃ね、何も知らなかった。で、新井先生をすごい尊敬してて、信頼してた。新井先生だったら、もうどんな質問されてもきっと答えてくれる。私の仲間はね、ひねくれた連中が多かったの。私はひねくれてたから。聖書研究があってもまともな質問じゃなくて、考えられるような発想の質問ばっかり出てくる。だからすごい、私は少々変なこと聞かれても大丈夫なのは、そこで徹底的に訓練されたの。ちょっと普通じゃないようなこと言う、いろいろ ね。だけど真剣にみんな求めてるんですけど、だけどちょっと面白い。そういう連中とやってましたから、私はその、普通講師のためには一部屋取って、どうせね、安い先生のようにとか買ってくるんだから、取ってやるのは当たり前なんです。今はわかるけど、その頃そういうこと知らないもんだから、学生の真ん中に入れて、一緒の部屋に入れて、それで、できたら一緒に寝泊まりして、いろいろ質問してもらって、と思って、つまり、時間を全部奪ったわけですね、今から思えば。本当にね、分かってなかったんですね、ちょっとね、まだ若くて。誰も教えてくれなかったし、ね、やってしまったん。一言も文句言わずにやってくださいまして、よく覚えてるのはね、汗パッと起きたらね、夜遅くまで話すでしょ、みんな。パッと起きたらね、いないんですよ。と思って探しに行ったらですね、車で一人で聖書を開いてこう、ね、祈りながら読んでおられましてね、一人になって祈る場所がないから、速やかにみんなが起きる前に起きて、車に行って祈ってたんですね。私ね、忘れないんですよ。はぁーと思って、なんかすごい心に残ってる。で、にこやかにまた出てきてね、終わったら出てきてね、なこと一言も言わずににこやかに出てきてね、一切文句は言われませんでしたよね。喜んでしてくださいましたけど、いやー感動しましたよね。で、皆さんね、だからたくさんの実がつきました。で、皆さんね、イエス様は朝早く起きてあなたのために私のために祈ってくださったんです。だから大丈夫。でもその上で、あなたを起きてくれないかなってチャレンジすることがあります。あなた自身の祝福だけじゃなくて、あなたの周りの人にも祝福を得るためですね。で、そしたら何かあったら、これ隣の人に、で、別の村里に行って悪霊追い出しをしたり癒しをしたりすることができる。もっとアクティブに、アクティブ、もっと積極的に、もっと大胆にいろんな人にイエス様のことを伝えたり、誰かのために祈ったりそうですね。で、今回来られました北九州のイスラエル岡田牧師、あの方はですね、人を見たらですね、イエス様の話をする。そしてですね、病気の人がいたらですね、お祈りしましょうとか言う。でもちろん断ってね、断る人もいるから、その時は分かりましたって言う。そういう感じなんで、あそこまでアクティブなのは一つは性格かなと思ってたんですけど、聞いたらもともとは超シャイで、趣味は 軍艦マーチじゃなくてクラシックで、ね、車を買うか、LP っていうのは、なんていうか、レコードかな、なんていうの、ステレオか、ステレオ買うかって時代があったんですって、昔。その時にステレオの方を買って、250枚ぐらいクラシックの、なんていうの、あれ、レコードっていうんですかね、LP っていうのはね、持ってた人なんですよ。だから本当に好きだったんですね。で、超シャイだったそうです。とても、そうなんでしょ？ね、いやそう、私でもなんとなく分かるんですね。超シャイな人が主に触れられたら全く変わることってあるから。で、今はなんか人を見たイエス様のことを言って、病気の人を見たら祈るって、本当に癒されちゃうんです。あれだけ祈ってるからと思いますけど、でなんであんだけそうかなと思ったら、最初はね、性格なのかなと思ったけど、今分かります。彼はね、祈ってるんです。朝、去年キャンプやった時、気がついたらこう座って一人で黙々と聖書を読んでました。やはりね、祈るとき神から力が来るんです。できないって言って落ち込む必要なんか全然ない。できません。神の仕事はあなたに与えている能力で、世の中の仕事はその能力にしてできるでしょう。でも神の仕事はできません。神の働きは人にはできません。でも祈るときにその力が来るし、神の手が動くのを見れるんですね。だからね、これね、イエス様と共に祈ることはね、これ立法じゃないですよ、本当に恵み。それで神の手が動くのを見れるから、まあね、できていってほしいですね。はい、ね、まあ、もう時間となりました。ちょっとね、今日はここまでにして、ね、思いますけれども、ぜひそれをね、覚えててほしいというふうに思います。朝早くまだ暗いうちに起きて、寂しいところに出て行き、そこで祈っておられたと。で、ルカの方を出してみますか。ルカのところに同じ記事があるんですけど、最後にそこを見て終わりますね。ルカの4章の42、43のところにあるんですけれども、はい、朝になってイエスは寂しともに出て行かれたと。これ、ね、祈り。で、その後群衆、ここでは群衆でしたので、群衆がイエス様を探し回ってきたわけです。起きてからね、起きてから。で、その時もイエス様は祈り終わってたから、イエス様が自分たちから離れていかないよと引き止めた、ね、行かないでくださいよ、私たちのところにいてくださいよって気持ち分かりますよね。とイエス様は何て言ったかというと、しかしイエスは彼らに言われた、他の町々にもどうしても神の国の福音を述べてなければなりません。私はそのために使わされたのですからって。自分たちだけじゃないって、他の町にも行かないといけないんだって、踏み出していかないといけないんだって言ったんですよ。これはね、言うのは簡単だけどきついんです。今回のキャンプで最後に2日目にオレンジチームが行って、子供の城のところでコンサートしたらすごい祝福された。さっき酒井兄弟が言ってましたけども、知らない間に子供の署に立って、純真な頃で酒井兄弟が賛美していた。忘れたものを取り戻したわけですね。そしてB ちゃんも署で賛美してすごい祝福された。そしたらつかさずですね、うちの奥さんが山田とゴスペルクラブで次の日って、ここがすごいですね。そして30分ぐらいやらせてくれもらうことになって、キャンプが終わって、その後筑豊のコンサートの練習があったから、みんなヘトヘトでやってるわけですね。それでやってて、そしてトシア牧師なんか次の日夜勤でほとんど睡眠なしで来てたから、筑豊のコンサートの時ですね、 PA しながらですね、途中で PA の横寝ちゃってですね、なんかの弾みで音が出てきて、すごい大きいガンガンなってるのに起きないで、みんなでプチャクプチャクでやっと起きるぐらい疲れてた。それでもその筑豊コンサートのリハーサルが終わって3時になったら、そのトシア君を連れて、うちの妻はですね、さっそうと出るわけですね。私一人残してそれは私が留守番だからですね。そしたらですね、何かというとですね、向こうに行ったら、まあ、それで、まあ、また迎えに来てくれるんですけど、ちょっと私は荷物がいっぱいあったからね、大事な貴重品が、その、ね、高いものが、だからそこにいましたけど、でもコンサート行って30分の時は10分しかなかったの。歌った曲が 2,3 曲ですね。ところが目の前にね、婦人たちがいっぱいいたわけですよ。子供と一緒に、子供のお母さんたちが、妻8人産んでるでしょ、産んだけじゃ育ててるでしょ。これが聞いた、8人育てるっていうだけで、みんなが急に尊敬の目になるで、賛美した時に、ね、みんな泣いてたそうですね。そして一人若くしてご主人を亡くしたばかりのご婦人がいた。ご主人を亡くしたばかりのご主人が、その人がものすごく主に触れられて合流したそうです。そしてその後交わりがあったんですよね。行ったからでしょ、行ったからでしょ。10分しかなかった、でも10分で十分なんです。神が働けば、 一曲で十分です。神が働かれれば、神が働いてくだされば。でも言ったからでしょ。でもトシヤ君が来なかったんですよ。でもね、結婚かなのか神によって変えられたかしませんが、パッとかけてニコッと笑ってきました。皆さん、トシヤ君が変わりました。あやさん、よかったです ね、 ね、これが神によって変えられたのか結婚なのか微妙ですけども、何かというとね、言ったからでしょ。弟子たちはみんな、群衆はここにいてよって言ったけど、そういうわけにはいかない。どうしても行かないといけないんだって言った。なぜ行けたんですか。祈ってたからです。あのキャンプで疲労の中でなぜ行けたのかってね、祈ってたからですよね。そして行った時に神が働かれたんですから。で、最後にもう一遍、いや俺は祈ってないなと思う人、イエス様が祈ってます。教会も祈ってます。だからダメだと絶対思わないでください。クリスチャンにダメはないのです。あなたがどんなダメなクリスチャンでも、教会が祈ってるし、教会が共にいるとき、イエス様は教会の祈る人を起こすし、あなたを支える人を起こしてくださる。それが教会なんです。ただずっと支えられてるだけじゃなくて、恵みによって一緒に祈って支える方になったとき、クリスチャンとしてもっと深い喜び、もっと深い神の愛を知れるようになる。これ恵みなんです。それしなきゃいけないという立法じゃなくて、もっと深い愛を知れるようになる。私は子供の時、父親の愛を知ってましたが、自分が父親になってもっと深く父親の愛を知るようになりました。大変だったろうなとか、私ができなかったら父親してくれたなと思う時、父親を尊敬しますよね。同じことです。祈れなくても神が祈ってるから大丈夫。でも祈る側になった時、もっと深く神を知り、もっと深く神様を体験できるっていう恵みなんです。その恵みをね、一緒に長崎教会の人たちで味わってほしいなと思うんですよね。そして神の奇跡をね、たくさん見ていきたいというふうに思います。お祈りします。天の父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、イエス様は朝早く、まだ暗いうちに、神様、わだわだ起きて祈ってくださり、そして一日中人々に仕えながら、次の町へ、次の町へ、次の村へと足を進ませていかれました。そのままいた方が楽だったと思います。でもあなたはイエス様は福音のために進んでいかれ、悪霊を追い出し、癒しを行い、奇跡を行いました。どうぞそのあなたの恵みの中で、私たちも、イエス様、どうぞ朝よく起きて祈る恵みに預かれるように、たくさんの奇跡や技を見ていけれるように、どうぞ導いていってください。お願いいたします。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的にあなたの願い、あなたの求めをおっしゃってください。天の父様、イエス・キリストの御名によって父なる神のもとに参りました。一人一人が心から願っているこの願いと求めに、あなたが応えて心と体を癒し、問題に対する解決を与え、勝利を与えてください。人一人の上に、人一人が祈っているその愛する者の上に、あなたの御手を具体的に伸ばして奇跡を行い、癒しを行い、解決と勝利を与えてください。主イエス・キリストの御名によって心と体を癒されよ。イエス・キリストによって心と体を治れ。奇跡を求めます。イエス様、もう後戻りできない病でも、あなたはそれを逆転することができないます。完全に癒してください。完全に癒してください。またイエス様、オンラインされている方や、イエス様、あるいは家族の中でがんや腫瘍のある方、これ取ってください。イエス来てしまって、がんと腫瘍を消えてなくなれ。イエス来てしまって目指す脳梗塞の後遺症、完全に癒されよ。関節の痛み、関節のしびれ、イエス来てしまって目ずる、消えてなくなれ。背中の痛み、イエス様って目ずる、消えてなくなれ。腰、特に立ったり歩いたりするとき、非常にズキンズキする腰の痛み、しびれ、イエス来てしまって目ずる、腰を根本から癒してください。癒されよ。 一時的ではなくて完全にやらせてください。イエス様って命ずる、いやされよ。イエス様、長崎くんちが連れてきました。くんちの逆アタック、偶像礼拝から来る汚れてるような力、下の感情から出ないとか悪しきれいな力、一人一人の力出て行け。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。一人一人に触れて癒しを行い解放を行ってください。過去のことにとらわれている人がいます。特に自分を責めている人がいます。やめなさい。あなたがどんなに自分を責めても何も変わりません。サタンが喜ぶだけです。でもあなたが感謝をして、そして神を喜び始めなさい。その時事実は変わらなくても、事実が全く違う影響をあなたと心の血与えていきます。そしてあなたが知らなかったもっと深い事柄が開かれていきます。愛する子よ、自分を責めてはいけません。それはサタンの思うつぼです。徹底して感謝しなさい。あなたの施策は間違っています。